明けましておめでとうございます。この前クリスマスで、今日お正月でございますけれども、畑のひまわりがまだ咲いておりまして、他にあんまりいい花がないもんですから、また切ってきましたら、矢野さんが本当に素晴らしく正月らしい、生け花にしてくださいました。本当にありがたいと思います。どんな花でも矢野さんの手にかかれば、その時折々の生け花になる。本当に感謝でございます。はい、最初に一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、2016年ははるか遠くへ行ってしまって、もう取り戻すこともできません。新しい年の門出でございます。この1年もあなたと共に進んでいきたいと思います。しかし神様、この1年に一体何が起こるのでしょうか。昨年は隣の熊本県で大変な地震が起こりました。まだその復興すら途中に、なっているままでございます。たくさんの人たちが厳しい新年を迎えていることを思います。主よ、震災で傷んで揺れ動く街道の中で礼拝を捧げている兄弟姉妹もおることを思いますが、主よ、どうかあなたがその礼拝を憐れんでくださって、祝福してくださいまして、力を与え、またあなたが天の蔵を開いて一切の必要を満たし、新しい教会堂を建てさせてくださいますようにお願いを申し上げます。どうかこの1年がその被災地の教会にとって、また私たちのこの宮崎南教会にとっても、今日お正月の大変忙しい中にこの場に集ってくださいましたお一人お一人にとっても、最良の一年であるようにあなたの祝福を願います。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。1月1日がお正月っていうのは、そうあることではありませんで、本当に今日は、礼拝でこの1年を始められる、本当に感謝でございます。正月にだけ来る人もおりますので、ちょっと皆様横をご覧いただいてよろしいでしょうか。お互いの顔を見ていただいて、熊本におります原口愛ちゃんもおります。はい、今年もうすでに大学が決まりまして、宇都宮に行くそうですそれから、三女の千恵さんも、はい、今日は来てくれました。皆様よろしくお願いします。次女の千佳さんも来てくれまして、ありがとうございます。あとは教会の皆さんは、はい、もうお互いにいつも見ておりますので、ご紹介を省きたいと思いますけれども、本当にこの年の初めに一緒に礼拝ができるというのは嬉しいなと思います。さて今日はいつものそのマタイによる福音書から離れて、ヨハネによる福音書を読んでいただきました。もう皆様よくご承知の、そして大変有名な聖書の言葉であります。はじめに言葉があった。難しいことですねこれね。聖書は、旧約聖書はヘブル語から、新約聖書はギリシャ語からの翻訳でありまして、これをどうやって日本語に直すかっていうのは、いろいろな、苦労、があったわけでありまして、それもこの今日の御言葉もその一つですね。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった。言葉という言葉と、それから神という言葉、 これも日本語に直すのには大変実は難しい言葉なんでございます。で、言葉っていうのも普通はこの言語の言に葉っぱの葉を書きまして言葉と言うんですけれども、どういうわけかこのヨハネによる福音書の一番最初のところではその葉を取りまして、ただ言葉言というだけにしてしまったんです。そして神という言葉も出てきましたけれども、これもですね、私たちが最初に聖書を読んだりあるいは教会で話を聞きますときに神といって、この天地万物を作られて今も私たちのこの世界を祝福し導いておられる創造主なる神様のことを考える人はあんまりいないだろうと思うんです。実はおとといですね、その場所で、毎年やってるんですけど佐藤家の餅つき大会がありまして、私の兄弟たちまだ5人健在でありますが、その子供、その孫、あと関係者一同が集まりまして全部で32名すごかったです。近所の子供たちも駆けつけてくれて、にぎやかな餅つきだったんですけれども、みんなでぺったんぺったん餅をつきまして、その後、親睦会をしたんですが、その時に家族紹介っていうのがありまして、ある一つの家族の紹介の時にですね、そのお嫁さんがこの1年を振り返って一言で言うならば祈りだったというんですよ。お、この人すごいこと言うなとこういうふうに思ったんですけど、話を聞いてみてちょっとガクンとしたんですけれども、いや実はその今は、私たちは3世帯で生活をしていると。お嫁さんは都の城一人で一軒の家、そして旦那はですね、単身赴任で高千穂に行っておりまして高校の先生なんですけれども、そこで1世帯から息子と娘が福岡に行っておりまして、兄弟で住んでおりますから一応その一つの部屋を借りてですね、そのお父ちゃんはあれはマンションだって、俺は本当にオンボロアパートだと言ってましたけれども、豪華マンションにですね2人で兄弟で住んでるということで、なんと3世帯に分かれて生活をしている。だからその奥さんはですね、毎朝毎朝起きるとまずお祈りをさせられる、お祈りをしますって言ったんです。で、おお、どんなお祈りだろうと思ったらですね、お便所に行ってはトイレの神様にお祈りし柱に向かっては柱を叩きながら神様にお祈りしって、ちょっとがっくりしたんですけれども、でもね、やっぱり祈るというそういう気持ちが芽生えてくるというのは私は素敵なことだと思うんです。ついでにね、お祈りをしてそのお祈りが答えられたら感謝するっていうところまで行くと本物だと思うんですけれども、皆様いかがでしょうか。私は時々ね、福岡に今集会で行っておりますけれども、行く時は皆さんにお祈りしていただいて、そして、行くわけですけれども、無事着いたらですね、たびたび感謝するっていうのを忘れてしまってるんですけれども、なんとかそれでも今まで守られておりますので感謝でございます。さて、言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、なんかすごい抽象的な言葉がどんどんどんどんこう並んでいくんですけれども、この福音書を書きましたヨハネは大体紀元90年頃と言われているんですが、ヨハネはだからもう90代の後半だったろうって言われているんですね。本当に年を取ってからです。で、時期はそういうことですけれども、場所はパトモス島という地中海にあります小さな島に、彼は信仰の上に捕らえられて流されて、それこそそこで収容所生活を送っていたのでありました。何人か近くに弟子の者がいたようですね。そして自分が90歳になった時にこの福音書っていうのを書きまして、この福音書はですね、マタイ・マルコ・ルカと違う、非常に違った 福音書となったわけであります。しかしこの福音書をずっと見ていきますと、だからヨハネにすれば、ヨハネはね、12人のお弟子さんたちの中で一番若かったって書いてありますから、イエス様と一緒に過ごしたのは何歳ぐらいだったでしょうか。20歳ぐらいかもしれませんね。上門さんは今もう40過ぎちゃいましたけれども、20年前の話です。ちょうど今それぐらいの人が一人おりますけれども、愛ちゃんは大体そのぐらいだったかもしれませんね。で、70年経って90歳になって70年前の出来事を彼は思い出して、そして聖書として記しているんですね。これはすごいことだと思うんです。で、最初に出てきた言葉が、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった。まあ、その後に天地創造の話も出てまいりますから、天地が作られるその前の時間も何もまだ存在しない、その前の出来事をイエス様との交わりを通し聖霊に導かれて、彼はこんなふうに表したのであります。もうご承知かと思いますけれども、言葉という言葉はギリシャ語でロースと言います。ロゴスで、このロゴスっていうのは、例えば何がありますかね、テクノロジーもそうですかね。で、最後のところがなんとか G というふうになってますね。それから人間学のことをアンソロポロジーっていうそうですが、それも最後のところになんとかロジーっていうのがありまして、そこにその学というのが、まあここに出てくる言葉のある一部分が使われているわけですね。こういうふうにして何と訳していいか分かんないんだけれども、とにかく言葉があったというふうになったわけです。皆様ご覧になったことがないと思いますけれども、日本語で一番最初に翻訳された聖書がありますけれども、ですね、1835年シンガポールで、あのギュッツラフという宣教師が日本語の聖書を初めて書いたんです。で、あの皆様方はもしかすると、あの三浦綾子さんが書きました傀儡という映画をご覧になったことがあるかもしれません。で、これはどういう映画だったかというとですね、だから1832年ですけれども、その3年前ぐらいに、あの高知県におりました漁師のある一つの船がですね、物を運ぶ船がですね、太平洋で嵐に遭いまして、で、アメリカの西海岸まで流されてしまうんです。そして向こうの人に助けられて、でもやはり日本に帰りたいっていうんで、いろいろ船を乗り継いでシンガポールに来た時に、あのこの3人のですね、若者、岩吉、久吉、音吉っていう3人の名前も分かってるんですが、彼がその宣教師のギュッツラフという人と出会いまして、いや、私は実は日本に行きたいと思ってるんだ、日本に宣教したイエス様のことをお伝えしたいと思っているんだ、ぜひ日本の言葉を教えてくれないかと言って、彼はその3人の人から一生懸命日本語の勉強をするんですね。そしてやはり何と言っても聖書を、神様の言葉であります聖書を日本語にこう説明しなければなりませんので、彼らから日本語をいろいろ勉強して作った聖書があるんです。それがギュッツラフのヨハネによる福音書というんですけどね、あのこんな言葉最初がなっても面白いですよ。始まりに賢いものござる。この賢いもの極楽ともにござる。この賢いものは極楽。神様が極楽になってんですね。ただね、この一番最初の言葉がすごく私はいいなと思うんですけれども、始まりに賢いものござる。いかがでしょうか。 はじめに言葉があったというよりも、個人的には私はやっぱり始まりに賢きものがござったという方がピンとくるんじゃないでしょうか。始まりに知性があった、理性があった、そういうふうに、そういうお方があったという方が私は本当にいいんじゃないかなと思うんです。こんな話があります。ある人がサハラ砂漠をとぼとぼと歩いておりました。するとそこに一個の腕時計が落っこちておりました。皆さん、その時に彼はどんなふうに考えたでしょうか。進化論ではこんなふうに考えます。この世界は目的なぞない、ただいろいろな偶然がぶわーっと重なって、そして今のこの世界ができたんだ。人間もその偶然にできたものの一つだ。これはまあ短く言いますと進化論の考え方になってしまうわけです。しかしどちらが科学的でしょうか。ここに一個時計が落っこちているならば、そこを人間が通ったと考えるのが、つまり時計に表されておりますその知性、技術、そういったものを持ち合わせた人間がそこを通ったと考える方が科学的なのではないでしょうか。科学っていうのは現実を、事実をそのまんま受け止めるっていうのが私は科学であろうと思います。しかもその現実、事実っていうのはいろいろな説がある中から取り上げてこう選ぶということもできるんですけれども、私たちにとって生きる糧となり、そして生きていくために支えになるようなものであってこそ初めて科学と言えるのではないでしょうか。私はそういう意味ではあの原爆を作ったりするのは本当に科学ということにはならないんじゃないかなというふうに言ってるんですね。あの皆様方は昔哲学者でですね、カントという人がおったのをお聞きになったことがあるかもしれません。彼が書きました有名な本がありますけれども、実践理性批判という難しい本があるそうです。私は読んだことありませんけれども、その一番最後のところにですね、彼はこういうことを書いているんです。ますます新たにしてかつ増大する簡単と数形をもって心を満たすものが二つある。一、我が上なる星の輝く空。いかがでしょうか。いわゆる宇宙と言われるものです。皆さんは星空を見て、おお、すごい、この星空は偶然にできたんだとお考えになるでしょうか。それとも誰かが作ったんだ、その背後にある意志があり知性が隠れているというふうにご覧になるでしょうか。皆様ご承知でしょうか。今日は正月でありますけれども、私たちが数えておりますこの1年というのは、地球が太陽の周りをぐるーっと回ってピタッと元のところに来るその1年でありまして、はい、どうでしょう、365日と、それからほらウルード氏っていうのが来ますから、あまりがあるんです。365日と5時間と49分12秒なんだそうです、まあ、よく計算したもんだと思いますけれども、いや、これはすごいですよね。いくら人間が賢いからといってですね、365日と5時間と49分12秒で宇宙を一回りするようなものを私たちが作ることができるでしょうか。アインシュタインは 大空を眺めながら、この偉大なる宇宙の背後に理性がある、知恵があるということを悟ったのであります。そしてもう一つ彼が悟ったものがあります。それは我が内なる道徳的法則、つまり人間がまさにこの大宇宙と同じように小さな宇宙であると、まあお医者さんは特にねそういうことを教えられる方が多いと思います。ですから科学者の中にもお医者さんの中にもクリスチャンになる方が多いんですね。これは偶然にできるものでは決してありえない。まさに初めにあった言葉が私たちを作り、そしてその言葉によって私たちのこの人生、そしてこの世界というものは動かされている、そんなふうに彼は考えたのでありました。さて、ちょっと平たいことを申し上げたいと思うんですけれども、私は言葉ということをずっといろいろ考えておりまして、言葉には3つの特徴があると思いました。一つは言葉には重さがある、ね、いうことです。はい、私の言葉軽いです。本当にそれでいつも悩むんですけれども、まあ人から聞いて、うんうんうん、分かった分かったって言ってもですね、多分もう 2,3 秒後にはそれを忘れているということがありまして、自分でもこれをしに行こうと思って、何かそこに行ったらもう、あれ俺何しに来たんだったっけと、こうそういうふうに思うことがたびたび今起こってるんですけれども、言葉には重い言葉と軽い言葉があるということなのではないでしょうか。私は高校生の頃柔道をやってました。でまあ割と体格はまあ中ぐらいだったんですけれども、柔道部の先輩にですね、本当にこのぐらいのですね背の低い先輩がおったんですね。いやもちろん小さいわけです、体重も軽いわけです。でその先輩にですね、お願いしますっつって、そのまあ練習をするわけですけれども、組むと、まあ、体重が軽いですから、ポッとこう持ち上がるんですね。で、持ち上げて締めたと思ってですね、こうやって倒そうとするんですけど、倒れないんですよ、その人が。こうって持ち上げてもですね、持ち上げられたまま体がまっすぐしててですね、こんなこんなこんなこんな押しながらですね、私がこうするとこう、こうするとこうってですね、いくら投げようと思ってもその人は倒れないんです。でそのうちに私が足なんかペンとこうかけられるとコテッとこう倒れてしまうんですけれども、まあ柔道や相撲もねそういうことがありますけれども、柔よく剛を制すという素晴らしい言葉もありますし、力というのはまさに体重にはよらないんだなということを教えられるわけ。おととい餅つきをしたという話をさせていただきましたけれども、32人が集まりまして、私の兄弟たちとかいろいろこう、まあ、一族老徒が集まったんですが、一応私の家がここは実家で本家だもんですから、その餅つき大会の、責任者というか、指揮者は私でありまして、例えば誰が餅をつくかとかね、どういう順番でつくかっていうのは、まあ、自然にこう流れていくんですけれども、誰も行きたくない時は「おい誰誰ほら行かんか」とこうこんなふうに言うとですね「はい」っつってみんなこうやって言ってくれるわけですね。すごく気持ちよかったですけれども、その重い言葉というのは自分が語ると同時に相手の人がそれを「それは当然だ」と言って受け入れてくれる。そこに言葉は力を発揮することができるということになるのではないでしょうか。イエス様についていきました12人のお弟子さんたちで、ペテロ、アンデロ、ヨハネ、ヤコブは漁師さんたちでしたよね。で、その漁師たちが一晩ガリラヤ湖に行って漁をして、 その晩はどういうわけか一匹も取れなかった。で、ひんだれてからもう自分のその岸辺に帰ってきたらイエス様がやってきてですね、ちょっと船を出してくれないかと言われた。で、そこで網を下ろせって言われると、まさか、最初は彼らは思ったと思うんですね。自分たちは一晩一生懸命漁をしたのに一匹も魚を取れなかった。自分たちは一応プロだという自負心もあったと思いますけれども、でもペテロはお言葉ですから網を下ろしてみましょうと言った。すると大漁があったというのであります。お言葉ですから。このようにして私たちは神様の言葉を体験することができるようになっていくのであります。この新しい年も本当に主のお言葉を、主が私たちに語られる言葉としてしっかり受け止めていきたいなと思います。第2番目に、言葉には温度があります。ですよね。冷たい言葉とあったかい言葉があるんじゃないでしょうか。前に、いつも来てらっしゃる方にはお話をしたことがあると思いますけれども、言葉というのは単なる文字面ではなくって、やっぱりこのようにして音声を通して語られる言葉こそ本当の言葉だと私は思います。文字だけだったらいくらでもごまかしができます。嘘が入ってきます。なりすましというのも入ってきます。まあ最近のね、あのインターネットの世界はそういうものがうっとこう溢れてるわけですけれども、本当の言葉というのはやはり文字のその文字データをこうやって言葉として皆さんに語りかけ、それを皆さんが聞いてくださるという中で生まれるものだと思います。言葉には温度があります。前にご紹介したのはこうでした。初めて南極大陸に越冬隊が行きましたときに、そこにまあ一人でですね、それこそ単身赴任でですね、1年ぐらいずっと行ってるわけですけれども、お正月にその家族のところから電報が届くわけです。みんないろいろな思いを伝えながら、なおかつ当時はこういうカチャカチャカチャっていう電報だったですから、できるだけ短くということで電報を送ったそうです。ある一人の人が電報をもらいました。たった3文字、あなたという電報だったそうです。すごいですよね。なんかこうもう万感の思いが伝わるというか、そういう言葉でありますけれども、本当にこれは温かい言葉だったんじゃないかなと思うんです。まあ後で聞いてみますと、でも奥さんはですね、あなた、あんまりお酒飲みすぎないでねという、そういうなんか目的でそれをなんか書いたらしいって言うんですけども、でもね、やはりあの言葉というのはそれ以上のものが伝わるということがあるんじゃないでしょうか。3番目に、言葉というのには命があります。今日の聖書の言葉はまさにそうでありました。この言葉は初めに神と共にあった、万物は神によってなった、なったもので言葉によらずなったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。言葉は人を生かす、そして人を光のもとに連れてきて温める、そういう働きがあるのではないでしょうか。昨年大きなニュースになったのは、 まさにクリスマスの12月の25日の朝に、自殺をした電通という大きな会社の高橋まつりさんのことでございました。彼は会社の、いわゆる鬼十足というものに加われて、そして、上司も大変厳しく彼を彼女を責めたということで、なんか上司の人はついになんかもう起訴されることになったそうでありますけれども、その第五則のところに、取り組んだら話すな、殺されても話すな、目的完遂まではというふうな言葉がありまして、本当に言葉というのは人を生かしもし、場合によっては人を殺す言葉になってしまうんだというのを、私たちはいろんな出来事を通して教えられたのではないでしょうか。今日は手法の裏に星野富弘さんの、作品を載っけておきました。星野さんがやっと口に筆を加えて絵を描き始められた、その最初の頃の、作品というよりは、できたものですけれども、こういう絵を描いて、でゼロはいくつ足してもゼロだけれど 0.1 でも残っていればいつか1になり100にだってなれる。数学は嫌いだったけれど、この足し算をやっていこう。今の私は 0.1 と、こういうふうな言葉が記されているんですね。いいなと思いませんか。なんという優しい言葉なんでしょう。私たちはもうお前はダメだとかね、そんなふうによく言われたり、時には言ってしまうこともあるんですけれども、神様は私たちをこんなふうに見てくださるのではないでしょうか。星野さんと何度も会いましたけれども、私は宮崎で滋賀展をさせていただいて、宮崎で本当に素晴らしい滋賀展が皆さんの協力とお祈りとでできました。その後に星野さんのところに行って、星野さん本当にありがとうございました、今日は私の人生最高の日です、本当にありがとうと言ったら、彼が私にこんなふうに言ったんですね。そうかい明日はもっといい日だよ、明日はもっといい日だよ。滋賀展が終わって、もう普通の毎日に変えていくわけです。その中で明日はもっといい日だよ、私はこれは本当に素晴らしい言葉だと思うんです。クリスチャンはですね、昔は良かったなんて言わないようにしませんかどんなに辛いことがあっても、大きな失敗をしても、明日はもっといい日だよ、今日のその失敗や経験を通して明日はもっといい日になっていくんだよ、そんなふうに生きていきたいと思うんです。そして私たちもやがてだんだん体が動かなくなって、年を重ねていって、やがて神様のもとに帰る時が来るのはもう止められません。イエス様がサイリングをしてくれてですね、くださって、私たちがこのまんまで天国に行かない限り、死というのを経験しなければならないんですけれども、その時に神様、今日は最高の日、明日こそもっといい日というふうに言えて、喜んで天国に行ったら、父なる神様の懐に行けたら、私たちこそ幸せじゃないでしょうか、私たちよりもっと幸せな人がいるでしょうか、そういう年を今年は歩んでいきたいと思います。 またいろんな災害やいろんな事件や出来事が起こるかもしれません。アメリカとロシアがなんか核兵器をもっと作るんだと言ってるそうですけれども、なんかちょっとね嫌な話もありますけれども、しかしそういう中で神様はご自身を愛する者、私たちを愛して、神様の恵み、神様の栄光を表してくださる、そういうふうに信じて歩んでいきましょう。お祈りをします。天の父なる神様、まず神の国と神の義とを求めよう。そうすれば全て必要なものは与えられる。本当にこの約束を感謝いたします。まず神の国を、本当にあなたを信じ、あなたに従い、また与えられた兄弟姉妹や隣人とともに、私たちがこの一年とともにどんなことがあっても、明日は今日よりも良い日だということを信じて、一日一日を大切に過ごしていくことができますように導いてください。主がこのような私たちと共にいてくださること、憐れんで導いてくださることを感謝します。イエス様の名前によってお祈りをいたします。